こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。秘伝丸松母刺激洋画は、インド文化神話武術を長年研究してきた伊藤武がインドの喫茶観に基づく丸間を軸に洋画を解説した実用書である丸間は古来、傷つけば生命に関わる急所として語られてきた一方、適切に働きかければ課題と心の活力を支える地点にもなると本書は捉える。一般的な柔軟性向上や美容を主目的とする洋画案内とは異なり、ポーズ、呼吸、自己按摩もイメージ瞑想を組み合わせ、特定の部位をどう意識し刺激するかに重点を置く。基本的な体位の操作から入り、各ポーズがどの丸間に関係するかを図解で示すため、読者は症状や目的に応じた連続体位を考える手がかりを得られる。インド武術、仏教語、ローガの実践を横断しながら、神田を単なる筋肉や骨格の集合としてではなく、心との交点を含むものとして読む一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、死に至る急所を生をもたらす急所として読み替える丸間観。本書の中心には、サンスクリット語の丸間を単なる壺の同義語に留めない視点がある。紹介文では、丸間は古来インドで死に至る箇所として伝えられ、仏教語の断末魔にもその音が残ると説明される。これは丸間が武術的には攻撃や損傷を避けるべき急所だったことを示す。しかし本書が実用洋画として提示するのは、その危険性の知識そのものではなく、同じ部位を穏やかな姿勢、圧、呼吸、注意によって活性化するという反転である。著者の枠組みでは、生活習慣や狂いの不調は丸間の異常として蓄積しうる一方、適切な刺激は回復の契機になりうる。この二面性が本書の秘伝という語の実質的な内容である。つまり、地代の弱点を探す技術を地代をいたわる技法へ転用するのである。読者は効能を一律に期待するのではなく、急所を扱う伝統が持つ慎重さと身体感覚を観察する姿勢を合わせて理解する必要がある。次に、筋肉、靭帯、脈管、骨関節という5分類で身体への働きかけを整理する。丸間を神秘的なエネルギー点として曖昧に扱わず、身体組織との関係から整理しようとする点も本書の特徴である。関連資料で示される分類は、筋肉の丸間、靭帯の丸間、脈管の丸間、骨の丸間、関節の丸間の5つである。この区分は同じ刺激でも、伸ばす、圧迫する、支える、関節角度を変えるといった操作が、クルダイのどこに主として作用するかを考える枠組みになる。例えば、体位を取る際、形だけを模倣するなら、ポーズは柔軟性を競う運動になりやすい。これに対して本書の見方では、どの部位に張力や圧が生じ、何を保護し、どこを意識するかが重要になる。したがって、体位の選択は見栄えや難度ではなく、目的と部位の対応で判断されるべきものとなる。この分類は現代医学の診断体系そのものではないが、実践者が身体感覚を細分化し、無理な可動域や痛みを見過ごさないための観察言語として役立つ。さらに、18のセルフ対位法を、症状や目的に応じた連続対位へ組み立てる実践設計。本書は基本洋画対位の操作法を示した上で、丸間を刺激する対位法を展開し、簡単なセルフ対位法を18図解で紹介する。重要なのは、ポーズの数を増やすことではなく、各ポーズと刺激される丸間の対応を手がかりに、読者自身が連続対応を組み立てられるようにしている点である。一般的な入門書では、朝用、夜用、初心者用といった固定メニューが中心になりがちである。本書はそれに対し、部位への働きかけという基準を加えることで、個別の不調感や関心に合わせた選択を促す。もっとも、これは自己診断で病気を治療することと同義ではない。痛み、しびれ、呼吸困難などがある場合は、体位で対処し続けず医療専門家に相談すべきである。本書の実践的価値は、軽いセルフケアの範囲で姿勢をとる過程、呼吸の変化、緊張の偏りを具体的に確かめる視点を与えるところにある。図解とユーモラスな絵は、複雑な背景を持つ方法を試す際の入り口として機能している。そして、呼吸法マッサージ、イメージ瞑想を結び、丸間を心身の交流点として扱う。本書の構成は、対位法だけで完結しない丸間マッサージ、心のエネルギーを体へ伝える洋画呼吸法、イメージ瞑想を扱う章が置かれ、丸間への働きかけが複数の手段で考えられている。とりわけ本書が強調するのは、丸間が肉体にありながら身体と心の交流点でもあるという理解である。この点で、著者は丸間を単に神経の壺と同一視しない、姿勢で局所に圧や進展を与えるだけでなく、呼吸のリズムを整え、注意を特定部位へ向け、イメージを用いることで身体経験全体を変えようとするのである。この統合性は、ヨーガをストレッチの技術へ縮減しないための鍵になる。一方で、強い呼吸法には過換気などのリスクがあり、体調や経験を無視した反復は適切ではない。瞑想や呼吸を医学的治療の代替とみなさず、 無理のない範囲で感覚への注意を深める実践として位置づけることが本書を安全に読む条件となる。最後に、インド武術仏教後現地文化の背景からヨーガを運動以上の伝統として捉える伊藤武はインド、ネパール、スリランカ、東南アジアを訪れ遺跡、神話、伝説、風習、武術などを調査してきた研究者であり、本書にもその関心が反映されている。マルマヨーガはインド武術に由来する旧書の知識と、ヨーガの姿勢、呼吸、瞑想を接続するものとして紹介される。冒頭で断末魔という日本語の背後にある仏教的インド的語源へ目を向ける構成も、寛大技法を言葉と文化の歴史から切り離さない態度を示す。こうした文脈はポーズの効果だけを短く知りたい読者には回り道に見えるかもしれない。しかし、なぜ特定の身体部位が重要視され、なぜ注意や呼吸が実践に含まれるのかを考える上では不可欠である。本書は学術的な肯定研究ではなく、一般読者向けの解説書であるため、伝統的説明を現代科学の確定した医学的結論と混同しない読み方が求められる。それで、現代のフィットネス化されたヨーガでは見えにくい武術性宗教語、身体感の重なりを知る入り口として独自性が高い。結論として本書は、ローガを単なる柔軟運動としてではなく、針の急所、呼吸、注意、分解的背景を含む総合的な実践として理解したい読者に向く。基本的な体位を試してみたい初心者にも図解は親しみやすいが、特に有益なのはポーズの形よりもどこに、どのような感覚が起きるかを学びたい人である。またインド武術や仏教語、アーユルヴェーダ周辺の身体感に関心を持つ読者にとっても、マルマを軸に諸要素が接続される点は読みどころとなる。実践面では18のセルフ対法とマッサージ、呼吸イメージ瞑想を固定的なメニューではなく自身の状態を観察するための材料として活用できる。ただし不調の治療を自己流で行う手引きではなく、強い痛みや気泡症がある場合は医療的助言を優先すべきである。同種のヨーガ本と比べた際の解だった特色は、マルマを危険な急所と活力の要点という両義的なものとして扱い、インド武術の知識をセルフケアへ翻案していることにある。歴史的象徴的な語りと実践的な図解を併知し、身体と心の関係を考え直させる点で独自の位置を占める。ご支援いただける場合は伊藤だけ、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。